広報河合2025年9月号。今月の表紙、ふるさと祭り。傘を差し、砂丸のイラストが入ったうちわを手に持った4名の女性と、ピースサインの1名の男性がにっこり笑顔で写っています。写真終わり。2ページ、3ページ。特集。9月は認知症月間。認知症とともに。認知症は誰もがなりうる身近な脳の病気で、一人一人が自分ごととして理解する必要があります。認知症になってからも本人の意思が尊重され、住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症や認知症の本人についての理解を深めることが大切です。高齢者の 3.6 人に1人が認知症とその予備群。高齢化が進む日本、認知症と診断される人も増加しています。厚生労働省によると、65歳以上の約 3.6 人に1人が認知症、またはその予備群とされています。厚生労働省認知症施策推進基本計画より、物忘れと認知症の違い。表、4項目あります。1、体験したことを物忘れでは一部忘れる。例えば、朝ごはんのメニューを忘れる。ヒントがあれば思い出せる。体験したことを認知症ではすべて忘れる。例えば、朝ごはんを食べたこと自体を忘れる。ヒントがあっても思い出せない。2、物忘れでは物忘れの自覚がある。認知症では物忘れの自覚がない。3、物忘れでは日常生活への支障はない。認知症では日常生活への支障がある。4、症状の進行。物忘れではあまり進行しない。認知症では進行する。表、終わり。認知症は一度発症すると治りにくい病気ですが、早期の発見で進行を遅らせることができます。自分自身のほか、家族、同僚、友人など、周りの人について、もしかして認知症では、と思われる症状に気づいたときは、一人で悩まず、地域包括支援センターや専門施設などに相談しましょう。認知症セルフチェックシート。5項目あります。1、同じことを何度も言ったり聞いたりする。2、物の名前が出てこなくなった。3、置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。4、以前はあった関心や興味が失われた。5、だらしなくなった。一人一人の困ったに寄り添う地域包括支援センター。もしかすると自分は認知症かもしれない。認知症の家族の介護に悩んでいる。など、それぞれの悩みに寄り添い一緒に考えていきます。こんなこと相談してもいいのかな?と迷った時でも一人で悩まずお話を聞かせてください。一つ、認知症ケアパス。認知症の進行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療や介護などのサービスを受けることができるのかをまとめた、河合町で安心して暮らし続けるための支援体制のガイドブックです。町立図書館の認知症コーナー。図書館では、認知症関連コーナーを常に常設しています。 関連の本は約120冊あり、今月の認知症月間に合わせて新しく5冊を購入しました。出前講座、認知症の方とそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、周囲の理解やサポートが大切です。認知症サポーター養成出前講座では、認知症についての正しい知識や適切な対応の仕方などを学びます。3名以上で利用できます。認知症カフェ。認知症カフェ、オレンジカフェは、地域の方や認知症のご本人とそのご家族が気楽に集まり、悩み事の相談や情報交換をしたり、おしゃべりを楽しんだりできる場所です。地域にお住まいの方は、どなたでも利用できます。お茶を飲みながら、ほっと一息ついてお話ししませんか？お気軽にお越しください。オレンジカフェ豆山。豆山の里カフェ豆山内。電話 58-2734。 オレンジカフェ in 河合名倉の里。河合名倉の里内。電話 27-8523。リーブックスカフェ山帽子。奈良ベテルホーム内。電話 33-2222。 問い合わせ相談窓口、地域包括支援センター、豆山の里内。電話 58-2734。認知症担当、由美と明平。インタビュー。認知症カフェ、オレンジカフェ in 河合名倉の里。河合名倉の里施設長、梶本明宏さん。大切なのは正しく理解すること。認知症の方と接するときに大切なことは、まずはその人のことを知ることだと思います。認知症の〇〇さんではなく、〇〇さんはこんな人で、たまたま認知症なだけなんです。認知症の方は、病気の影響で自分の気持ちを言葉で的確に表現しにくくなり、不安や焦りを感じやすいとされています。その人のことをよく知り、気持ちに寄り添うことがとても大切です。認知症になっても地域で普通に暮らすために、認知症を発症すると何もできなくなるわけではありません。適切なサポートや環境があれば、スーパーで買い物をすることもできます。本人ができること、やりたいと思っていることをできるだけ実現してもらうことが、認知症の進行を抑えることにつながります。認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らしていくためには、ご家族だけではなく、周囲の方の理解とサポートが何よりも大切です。一人で悩まないで、まずは相談してください。町内でも高齢者の方が増えてきています。オレンジカフェでは同じ境遇だからこそ相談しやすいことや理解し合えることがあります。専門スタッフからのアドバイスもできますので、ご本人またはご家族のことで悩んでおられたら、一人で悩まず気楽に相談してください。
4ページ、5ページ、ご協力をお願いします。5年に一度の日本で最も重要な 統計調査、国勢調査。9月下旬から調査員が各世帯を訪問し、調査内容を説明し、調査関係書類を配布。調査の目的、日本の今を知り、未来を作るための国勢調査です。統計法に基づいて実施し、日本の人口や世帯などの実態を明らかにすることで、高齢化が進んでいる地域、職業状況、雇用形態、世帯構成の変化など、全国レベルで地域ごとの詳細なデータを得ることができます。皆さんの今を把握することが、今後の日本を考えていく道しるべとなります。調査の対象、令和7年10月1日現在の日本に住むすべての方と、外国人を含む世帯を対象とします。調査事項、世帯員に関する事項。1、氏名。2、男女の別。3、出生の年月。4、世帯主との続き柄。5、配偶の関係。6、国籍。7、現在の住居における居住期間。8、5年前の住居の所在地。9、就業状態。10、所属の事業所の名称及び事業の種類。11、仕事の種類、職業。12、就業上の地位。13、就業地または通学地。世帯員に関する事項。1、世帯の種類。2、世帯員の数。3、住居の種類。4、住宅の建て方。国勢調査結果の利活用。結果は何に使われているの？調査結果は公的機関はもちろんのこと、企業や学術団体でも活用され、私たちの社会や暮らしを支える重要な情報基盤になっています。例えば、地方交付税の配布、選挙区の区割り、少子高齢対策、防災対策、災害対策、生活環境の整備、コンビニの出店計画、回答方法と期間、インターネット、スマホやパソコンで24時間いつでも回答できます。調査票に同封の QR コードからアクセスし、簡単ログイン。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。回答期間、9月20日土曜日から10月8日水曜日。郵送、紙の調査票に回答を記入し、同封の返信用封筒に入れ郵送。回答期間、10月1日水曜日から10月8日水曜日。問い合わせ、都市計画課、電話 570-0200 内線116または141。
6ページ、事業主の皆さんへ。固定資産税の償却資産の申告。 焼却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、課税標準額が150万円以上になると固定資産税が課税されます。申告の対象となるものをご確認ください。1、飲食店、内装工事、厨房設備、家具、レジなど。2、利用業、美容業、内装工事、洗髪台、タオル蒸し器など。3、工場、倉庫、事務所、製造設備、受変電設備、パソコンなど。4、食品製造、加工業、食品製造設備、冷蔵庫、ミキサーなど。5、病院、薬局、ベッド、キャビネット、各種医療機器など。6、店舗、冷凍冷蔵ストッカー、棚、レジなど。7、賃貸住宅、貸駐車場、路面舗装、フェンス、植栽、受変電設備など。8、土木建設、ブルドーザー、パワーショベル、発電機など。9、サービス業、その他、サービス業用設備、応接セット、洗浄機など。その他、事業を行う上で、使用または利用する構築物、機械、器具、備品などが該当。自動車税及び軽自動車税の対象となる車両などについては対象外。申告が必要な理由。焼却資産は土地や家屋のように登記制度がありません。市町村で焼却資産の所有状況のすべての把握ができないことから、毎年1月1日、現在の所有状況について申告することが地方税法の第383条で定められています。また、資産がない場合もその旨を申告書に記載し、提出をお願いします。申告が必要な人は、個人や法人で工場や商店、事務所などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、町内にその事業のための資産を所有している方。対象資産は、所得税申告または法人税申告の際に減価償却している資産が主に対象となります。減価償却済みの資産でも、事業を行う上で使用または利用することができる状態にあれば申告の必要があります。また、遊休未稼働資産も申告の対象となります。申告はいつまでに？申告期限は毎年1月31日に、土日祝の場合は翌平日です。今年度は令和8年2月2日までに申告をお願いします。事業を開始した翌年度からの申告が必要です。未申告の場合、地方税法に基づき過去5年まで遡って申告が必要。申告されなかった場合、所得税または法人税に関する書類に基づいて課税する場合があります。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、税務課、電話 57-0200、内線 110 または172